皆さんおはようございます。新しい年になり2回目の聖日の朝を迎えました。いろいろなことがあった2019年でしたけども、こうして私たちは新しい年を迎えることが許されました。その恵みに感謝しつつ、今年も一回一回の主の日の礼拝を大切にしていきたいと思います。改めまして本年もどうぞよろしくお願いいたします。ところで皆さんは NHK の大河ドラマはよくご覧になられますでしょうか？私は見ないんですけども、聞くところによりますと、今年の大河ドラマの主人公は明智光秀なのだそうです。明智光秀と言いましたら、あの本能寺の変で主君織田信長に謀反を起こした裏切り者といったイメージが定着しているかとは思いますが、でも実は彼は世間が思っているほどそんなにすごい悪い人だったわけではないんですよね。むしろ結構いい人だったんです。でも確かに謀反を起こしたこと自体は悪いことなのですが、それには本当にやむにやまれぬ悲しい事情があった次第なんですね。まあ、別に私は明智と足立でなんとなく音の響きが似ているので、彼の肩を持っているわけではございません。ただ今朝皆さんにご紹介したいのは、この明智光秀の話なのではなくて、彼の娘玉子のことなんです。皆さんご存知でしょうか？後に細川忠興と結婚しました細川玉子、細川玉子と聞いてもピンとこないという方も、細川ガラシャと聞けばああとなるのではないでしょうか。ガラシャというのはカトリックの洗礼名グレーシアでありまして、その意味は神の恩寵、すなわち今年のお茶の水のテーマ、年間テーマでもあります恵みなんですね。余談ですが、ハンナという名前も恵みという意味なんですね。昨年私が読んだ本の中ですごく感動したものの一つが三浦綾子さんの細川ガラシャ夫人という小説でありました。ここには明智光秀についても詳しく紹介されていますので、ぜひまだの方は今年お読みになられることをお勧めいたします。細川ガラシャは15歳で細川忠興に嫁ぎ、38歳という若さでこの史上生涯を終えているわけですが、その人生はまさに壮絶で波乱に満ちたものでありました。まあ、詳しくはこの本をお読みいただけたらと思いますが、今朝はこの著者の三浦綾子さんが後書きに書き記していることを少しだけお分かちさせていただきたいと思います。この中で三浦綾子さんは、どの時代にあっても人間が人間として生きることは難しいことなのだと前置きをした上で、恵泉女学園の創始者河合道先生の言葉を紹介しています。人は一人で食事をするときも、決して佃煮や漬物だけでそそくさと食べてはならない。夫や家族のいる人と同様に、ちゃんと心を込めて料理を作り、食卓にきちんと並べて食事をなさい。これは人間が人間らしく生きていくために決しておろそかにはできない大事な点なのだと三浦綾子さんは言います。その上で、人間らしさはいろいろなところから崩れ去る。一人の生活の中でだらしなく生きると、たちまち人間性が崩れていく。一人でいてもきちんとした生活を保つ人は、それは真に人間として生きる人と言えるだろうと語るんですね。戦国時代の当時、女性は男性の所有物であり、政略の具、まさに道具のように扱われていた時代にあって、女性が人間らしく生きるということは極めて難しいことであっただろうと言います。しかしながら、そうした時代にキリストを信じ、霊性に目覚め、信仰に生きたガラシャの生き方は、私の心を強く深く打つのだと、この本の後書きで書き添えられているんですね。私自身、この小説を通して細川ガラシャの生き方に大変感銘を受けました。 この時代にキリスト者として生きるということがどんなに命がけで大変なことであったのか。しかし人間が真に人間として生きていくために、このキリスト教信仰がどれほど真実なものであったのか。長いものにはまかれろということわざがありますけども、まさに戦国の武将たちは自分の身を守るためにいかに強い側についていくか、どっちの味方になる方が自分にとって得なのかを考え、要領よく立ち振る舞わなければならない時代でありました。そうした中で細川ガラシャや彼女が信仰を持つのに大きな影響を与えましたキリシタン大名高山右近の信仰のあり方は、この戦国の時代のみならず今なお色あせることのないひときわ輝く尊い生き方であったことを思わずにはいられないのです。まあ、そういうこともありまして、私もこの年末年始は極力お笑い番組などは見ずにですね、たくさん本を読んで、もっと人間らしく規則正しい生活を心がけようと結構自分なりに頑張ってはみたんですけれども、人間というものは実に弱いものでありまして、結局はだらだらといわゆる食っちゃね食っちゃねをしてしまったことを今更ながら深く反省しております。改めて今年の年間テーマ聖句にありますように、人間は自分の努力や行いによって救われるのではないのだと、ただ神の一方的な恵みによって救われるのだということをしみじみと教えられている今日この頃でございます。皆さんはどのようなお正月を過ごされましたでしょうか。今朝は細川ガラシャの話題から始まりましたけども、今朝見てまいります聖書の箇所には、まさに神の恩寵、神の恵みのもとにすくすくと成長していく幼子サムエルの姿と、それとは対照的に同じ神の恵みのもとにありながら、その恵みをないがしろにし自分勝手で堕落した生き方になり下がっていく祭司エリの息子たちの姿が描かれています。第一サムエル記の一章でハンナは、もし男の子を授けてくださったらその子の一生を主にお捧げしますと誓いの祈りをいたしました。そしてその誓い通り、彼女はサムエルが乳離れした時、まだ幼いサムエルを主の宮に連れてきまして、祭司エリにその子を託したんですよね。がしかしですね、そこは神を礼拝する主の宮ではありましたけども、そこで働く職員は最低最悪な人材であったのです。現代に置き換えて言うならば、どんなに待機児童の問題が深刻で他に預けられる保育園がないからといっても、ここだけは絶対に我が子を預けてはいけない、とても健全な青少年の育成にはふさわしくない、そんな劣悪な環境だったと言わざるを得ない現実がそこにはあったのです。ですからこの時のハンナにとっては、いくら神様に誓ったことだからとはいえですね、もう相当な覚悟がいったと思いますし、揺るがない信仰がなければ決してこんなところに我が子を託す、ましてや一生をお捧げするなんてことはしなかっただろうと思われるんですね。ではこの時の主の宮を劣悪な環境に至らしめていた張本人、祭司エリの息子たちとは一体どんな人物だったのでしょうか。今朝の12節で、エリの息子たちは横島なもので主を知らずと紹介されています。また新共同訳聖書では、ならず者で主を知ろうとしなかったと紹介されています。つまり彼らは神に仕える働きに携わるものでありながら、神に対する恐れや敬いの精神はおろか失礼しました、信仰なんてものはこれっぽっちも持ってはいなかったということなのです。 祭司という職業は世襲制ですから、彼らは祭司の家系に生まれた者としてその聖なる職務に任命されていた、もう大変責任の重い立場にあったわけですけども、あろうことか彼らはその立場を利用してもうやりたい放題やっていたということだったのです。まあ、こんな恐ろしい話があってよいのだろうかと思うわけですが、今朝の箇所には彼らがどんなことをやらかしていたのか、大きく2つのことが記されています。その一つが主への捧げ物を侮ったということです。侮るというのは、まあ、見下したりバカにすることを言いますけども、彼らは神様への捧げ物を文字通り軽蔑したんですね。具体的にどんなことをしたのかが今朝の13節から16節にかけて記されています。ここには人々が律法に従って神様に生贄を捧げている様子と、それを正しく執り行うべき祭司が極端なまでの公私混同をしている様子が描かれています。旧約聖書のレビ記などを見ますと、生贄の捧げ方についての細かい規定が詳しく記されているのですが、それによりますと捧げ物には大きく2種類あったようです。一つは血を流して捧げられる牛や羊、ヤギなどの動物です。そしてもう一つは血を流すことのない小麦粉やブドウ酒などの植物性のものです。捧げ物はこの2種類に分けられるわけですが、これらを生贄として捧げる際にはどういう立場の人間が、まあ、一般の人なのか宗教指導者なのか、どういう立場の人間がそれをどんな目的で捧げるものなのかによっても詳しく規定が定められていたんですね。例えば動物の生贄の場合で言いますと、これを捧げる際のプランは4つございます。まずは罪のための生贄と罪禍のための生贄です。まあ、罪と罪禍はほとんど同じ意味で用いられていますけども、ざっくりと言ってしまえば罪のための生贄というのは神様に対する罪を犯した場合です。そして罪禍のための生贄は隣人、隣人に対する罪の償いや賠償をしなければならない際に捧げるものだったようです。この他に有名な全生の生贄や和解の生贄という、まあ、全部で4種類の生贄があるわけですが、基本的にはどれも動物を焼いてお捧げするスタイルになります。大きな違いとしては、この全生の生贄だけが動物を丸々1頭もう全部焼いて灰にしてしまうのに対し、他の3つはですね、脂肪の部分だけを焼けばよかったんですね。じゃあ残ったお肉はどうするのかについては、それぞれにまた細かい決まりがあるわけですが、今朝はこの中でも4番目の和解の生贄に注目してみたいと思います。和解の生贄は文字通り神様と和解したものが神に対する感謝を込めて捧げるものです。それは神と人との間の平和と交わりを表す捧げ物なんですね。まあ、細かい解説は割愛しまして、生贄として捧げるお肉の話だけをさせていただきますと、この場合神様にお捧げするのは先ほども言いましたようにその動物の脂肪の部分だけになります。なぜ脂肪なのかといえば、現代でも大トロや中トロという、まあ、脂が乗って美味しい部位として現代でも好まれていますように、当時も脂肪は最上の部位として考えられていたようなんですね。そこでそんな最も価値のある部分をまずは神様にお捧げする、その後で胸の部分とももの部分は祭司に、その他残りの部分はその捧げ物を捧げた人がその家族や友人たちと一緒に食べるということを していたわけなのです。もっと言えば、祭司以外の一般の方々でも食べることが許されていたのはこの和解の生贄だけなんですね。そしてこの生贄はそれが捧げられたその日のうちにその聖なる場所で食べなければならない、そのうちの少しでも朝まで残しておいてはならないという規定があったわけなんです。ですから和解の生贄を捧げるという行為はみんなで食事をするところまでが捧げる、一連の行為として含まれていたということなんですね。これはとても興味深いことだなと思います。すなわち神様と和解をした者は自分の家族や友人たちとその喜びを分かち合いながら食卓を囲み交わりの時を持つということが定められていたということなのです。ちなみにイスラエルの文化において一緒に食事をするということはもうとっても親しい間柄であることを意味しています。ですから彼らにとってこの食事が大変意義深く大切なものであったことは言うまでもないのです。では私たちにとっての和解の生贄とは一体何でしょうか。それはこの後に行われます主の食卓です。神の一人子イエス・キリストが十字架の上で犠牲となり生贄となってくださったから私たちは神様との間に和解を得ることができました。本来ならば私たちはその罪ゆえに滅びゆくしかない存在だったんです。しかし私たちはイエス様を救い主と信じるその信仰によって救われ永遠の命に生きるものとさせていただきました。その恵みを覚えるために私たちクリスチャンは神の家族として毎週共にこの食卓に預かるのです。ですからこの食卓は私たちにとって何よりの感謝と喜びの食卓であり親しい交わりを象徴する大切なものであるのだということを今朝改めて覚えたいと思うのです。今朝の13節と14節にはそんな感謝と喜びの食卓を囲もうとやっぱりこの時期はお鍋だよねとか言いながらみんなで楽しくグツグツとお肉を煮ているその最中にですねあろうことかお肉泥棒をする輩がいたということが記されているんですね。その犯行に使われた凶器はなんと三つ股の肉刺しという最強のアイテムでありました。この写真はあくまでイメージですけども普通のシンプルな串だったらですね刺してもスルッとこう抜けてしまう危険性がありますよね。けれども三つ股ですからね一度刺したらもう簡単には取れないです。だからもうまさに狙った獲物は逃がさないといった抜け目のなさが伺えるのではないでしょうか。しかもその犯人というのが本来なら正しく指導する立場であったはずの祭司の子、これはエリの息子たちかその使いの者がしたということですからもう本当に許せない卑劣な犯行であったということなんですね。さらに15節と16節ではまだ生贄を捧げている最中にそれを奪い取ろうとしている様子が記されています。よっぽどボイルされた肉に飽きてしまったのかずうずうしくも15節祭司は煮た肉は受け取りません生の肉だけですと言ったとあるんですね。ちなみに皆さんはいきなりステーキというステーキ屋さんがあるのをご存知でしょうか。ここではなんとお肉の焼き加減を結構いろいろと選べるようなんですね。野口兄弟によりますとミディアムレアがおすすめとのことですので私も今度試してみたいなと思いますけどもこの時の祭司の息子たちはこの中で言うところの一番生の状態に近いベリーレアを欲していたということなんですね。彼らはそんな自分の要求を押し通すために何とも信じられないことに暴力を持って力ずくで奪い取っていた ということなんです。ここで一つ注目したいことは、彼らが罪を犯していたのは生贄を捧げている、まさに礼拝の真っ最中でのことだったのだという事実なのです。この場面から私たちは、反面教師的に自分自身の礼拝に臨む姿勢を今一度見つめ直したいと思うのです。もちろんこの時の祭司の息子たちのような露骨な罪を礼拝中に犯すような人はさすがにいないと思います。でも私たちは礼拝中であるにもかかわらず神様だけに集中できないといった罪の性質を持っていることは認めざるを得ないのではないでしょうか。私たちはお祈りをしている最中なのについ別のことを考えてしまったり、説教を聞きながら、あるいは主の食卓のコメントを聞きながら、ある程度の時間が経ってきますと、つい時計が気になるとかですね、そんなことは正直あるのではないでしょうか。もちろん礼拝は神様に喜んでいただくためにお捧げするものであって、決して自分を満足させるためのものではないなんてことは百も承知しているはずなのですが、私たちは1週間のうちのわずか1時間ないし1時間半の時間だけでも神様だけに集中するということができない、そんな罪深い存在なのです。このことを私たちは謙虚に認め、もう一度神様に心を向け直したいと思うのです。こんな罪深い私や私たちだけれども、それでも私たちが今ここに集い礼拝をお捧げすることを喜んでくださる神様がおられることを、この恵みを改めて感謝したいと思います。今朝の17節にはこのように、子たちの罪は主の前で非常に大きかった、主への捧げ物をこの人たちが侮ったからであるとあります。神様にお捧げすべきものを軽蔑した、これが祭司エリの息子たちの一つ目の過ちでありました。彼らがやらかしたことの二つ目は、会員の罪を犯していたということです。今朝の22節をお読みいたします。エリは非常に年を取っていた。彼は自分の息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ているということを聞いた。とんでもないことに、彼らは神に仕える女性たちを誘惑し、性的関係を持っていたというのです。これは大変なスキャンダルです。人々が日常のさまざまな悩みや痛みを抱えながら、それでも神様に心を向けようと礼拝にやってくる、その場所で聖なる聖なる聖なるかなと賛美されるべき清い神の御前で、彼らはとんでもなく汚いドロドロな罪を犯し、この聖なる場所を汚していたというのです。このような悪い噂というのは、いつの時代であってもあっという間に広がるものでありまして、ネットやツイッターなどのないあの時代であったにもかかわらず、当時の人々はこの息子たちの悪事をよく知っていたのでした。もしかしたらもっと以前はここまでひどいものではなかったのかもしれません。またここには彼らの母親についての話が一切出てきませんから、もしかするとお母さんを早くに亡くし、エリが男で一つで育ててきたのかもしれません。かわいそうだということで、しかも大祭司エリ先生のご子息だからということで、周りからもちやほやと 甘やかされて育ったのかもしれない。先にも申しましたように、祭司の仕事は世襲制ですから、別に特別努力なんかしなくてもこの息子たちの将来は約束されていたのです。もしかしたらそれらの環境がこの息子たちを悪い方向へと向かわせてしまったのかもしれません。でも本来ならばこの息子たちはそれらを恵みとして感謝し、もっと謙虚に身を低くしなければならなかったのです。しかし父親はそのような教育をしてこなかったのでしょうか。聖書を見る限り、エリは息子たちを厳しく叱ることのできない父親であったようです。今朝の24節をお読みいたします。子たちよ、そういうことをしてはいけない。私が主の民のインフラしているのを聞く、その噂は良いものではない。そういうことをしてはいけないとか、その噂は良いものではないといった言い回しからも、彼の叱り方が非常に弱々しい、力のないものであった様子が伺えるのではないでしょうか。本当はその噂は良いものではないなんて、そんな悠長なことを言っている場合じゃなかったんです。むしろその噂は非常に悪いんです。最悪なんです。絶対にあってはならないことだったんです。ですからエリは最低でもこの息子たちから今すぐにでも祭司という聖なる職務を取り上げ、やめさせなければならなかったんです。そのような監督責任がエリにはあったはずなのです。しかし彼は我が子かわいさゆえに、そこまでの処罰を下すことはしませんでした。そんな父の言葉を受けて息子たちはどうしたのでしょうか。25節の後半には次のようにあります。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。ここ口語訳聖書では、しかし彼らは父の言うことに耳を傾けようともしなかったとありますから、もう完全に父親をなめていた様子がうかがえるのです。そんな彼らに対し、この25節の最後には大変恐ろしい一文が添えられています。彼らを殺すことが主の御心であったからである。これは特に頑なに救われることを拒もうとする、拒否る者に対する神の裁きがある際に用いられる表現ですけども、神様に立ち返る機会はたくさんあったにもかかわらず、どこまでもそれを拒み続けた彼らに対する厳しい裁きの宣告であったのでした。しかしこのことは同時に、御言葉に聞き従い心からの礼拝をお捧げしようとする正しい人々を悪から守るための裁きでもあったのだということに、私たちは注目したいと思うのです。すなわち、このような劣悪な環境であるにもかかわらず、幼子サムエルが少年サムエルへとすくすくと成長していく様子が今朝の箇所には随所に記されています。私たちはその光景に大きな慰めを得ることができるのではないでしょうか。と同時に、この幼子の成長を悪しき者から守ってくださった神のご真実と、この信仰で生きることの確かさをも再確認することができるのではないかと思うのです。本当はまだお母さんに甘えたい盛りであったにもかかわらず、サムエルは幼くして主の宮に預けられ、祭司エリのもとで主に仕えていたのでした。今朝の18節では、まだ幼いサムエルが天布のエポデを身にまとって主の前に仕えていたという、まるでその光景が目に浮かぶかのような、とても可愛らしい様子が描写されています。 エポテというのは祭司が身にまとう特別な服でありまして、特に大祭司はこのような豪華なエポテを着て幕屋での奉仕をしていたようなんですね。ちなみに胸のあたりにはですね、12個の宝石がついていまして、これはイスラエルの12部族を表しているんですね。おそらくこのような立派なエポデを着ていたエリの姿を真似るかのようにですね、幼いサムエルはそれに似せて作られた上着を着てですね、ちょっと得意げな様子でエリのお手伝いをしていたのではないでしょうか。ハンナはそんな成長著しい我が子のために毎年小さな上着を作ってはその年の生贄を捧げに来る際に持ってきていたのでした。ハンナにとっては本当に胸の熱くなるひとときだったのではないでしょうか。ハンナにとってサムエルはそれこそ祈りに祈ってようやく与えられた最初の男の子でした。ですから本当はハンナだって我が子を自分の手元で育てたいという思いがあったに違いないのです。しかし彼女はそのような自分の願望ではなく神様と交わした約束を選び取りました。神様のご真実にこの子を 100% 委ねる道を選び取ったのです。その姿は自分の欲望を満たすために力ずくでも神への捧げ物を奪おうとするあのエリの息子たちとは大違いなのです。今朝の21節には神様に 100% を捧げた彼女の信仰に対し神様は 500% の祝福を持って報いてくださった様子が記されています。すなわち神様はハンナに対しサムエルの他に5人の子供たちを授けてくださったというのです。時に神様はこの信仰で生きる私たちに私たちが全く思いもよらない仕方で恵みを注いでくださるお方です。もちろん神がいるならどうしてこんなことがと思えるような悲しい出来事に直面する時も確かにあります。でもたとえ今目の前に広がる光景がどんなに悲しみに満ちたものであったとしても神様は決してこの信仰で生きる私たちを悪いようにはなさらない、そう確信するのです。ハンナは 100% の信仰を持って大切な我が子を主の前にお捧げしました。そしてその息子サムエルは倫理的道徳的には大変劣悪な環境であったにもかかわらず主の身元で守られ神と人とに愛される存在として成長していくことができたのです。では私たちにも同じことができるだろうかと問われたら、もうとてもとてもここまでの信仰を発揮するなんてことはできないのかもしれません。でもそんな私たちのために神様はまさに 100% いやそれ以上の桁外れの愛を持って私たちにご自身を捧げてくださったお方なのだということを今朝改めて覚えたいと思うのです。説教の冒頭で細川ガラシャの話をいたしましたけれども、最後に彼女が自らの死を前に愛する娘に語った言葉をご紹介してこの説教を閉じたいと思います。人間にとって最も大切なものは命です。けれどもその命よりももっと大切なものが人間にはあるのですよ。それが信仰です。すでに新しい年2020年がスタートいたしました。ぜひ私たちはあのハンナが少年サムエルが さらにはあの細川ガラシャがしたように、この1年も主の前にへり下り、この信仰で生きる決意を新たにしようではないでしょうか。どうもありがとうございました。